今日はルカの福音書第1章26節から38節です。このところではキリスト誕生の告知が語られています。26節を見ますと、御使いガブリエルがナザレという町の一人の少女のところに来たと出てきます。受胎告知で有名な場面であるわけです。そしてこの御使いは28節にマリアに、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと語ったわけです。そしてマリアは29節見ると、この言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだとあるわけです。彼女が疑問に思ったというのは、決して救い主がこの世に来てくださるということではなくて、主があなたと共におられる、私になんでこんなことを語られるのか、自分の身に起こるということに対して彼女は戸惑ってしまうということが起こったと思われるわけです。ですから御使いが30節見ると、恐れることはありませんと告げたわけです。31節には、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。これはもう驚くべきことであるわけです。まだ結婚もしていない、それなのに身ごもって男の子を産む、それは全く自分にはできないことであるわけです。ところが御使いガブリエルは35節を見ると、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆いますと、そのように告げたわけです。もちろんこのことはマリアの力によって救い主を産むということなんて到底できることではないわけです。しかし神様のその約束、語られているのは、聖霊があなたの上に臨む、そして意図高き方の力があなたを覆う。ある意味この聖霊が臨むっていうのは、ペンテコステの出来事を思い起こさせられることではないかと思います。ペンテコステの時にも弟子たちに力があったというのではなかったわけです。聖霊が臨まれる時に彼らは力を受けて、そしてイエス・キリストの大胆な証人となった。ですからこのこともマリアの力によって救い主が生まれたというのでは全くないということであるわけです。聖霊が臨み、そして意図高き方の力があなたを覆う、そのことによって実は処女降誕が可能となったということであるわけです。そしてガブリエルは37節を見ると、神にとって不可能なことは何もありませんというふうに語っているわけです。だからこれは神の技である。そしてそのことに対してマリアはどう答えたのか、38節で、私は主のはしためです。はしためというのは女奴隷ということです。奴隷は自分の意思で行動することは許されない、全部主人の命令に従わなければならないというのが、その当時の奴隷であったということです。ですからこのマリアは主なる神様にもうすべてを明け渡す、委ねる、その信仰が彼女のうちに与えられたということであるわけです。ですから彼女ははっきりと、あなたのお言葉通りこの身になりますように、そのことを彼女は信仰告白をすることができたということであるわけです。今日私たちも主の御心を行う、それは自分の力では全く何もできないということであるわけです。それこそ私たちも聖霊が望んでくださり、聖霊によって私たちが覆われなければ神の御業をなすことはできないということであるわけです。確かに処女降誕というのはもう自然的なものではなくて、 自然を超越したもう神様の御業ということ以外の何者でもないと思います。もう まさしく私たちが救われたというのも神の奇跡、水と霊によって新しく生まれる、それは私たちが信じてもうその通りに神様によってさせていただいたとするならば、神様の御業を続いて私たちが行う時には、聖霊が私たちにも望んでくださり、また聖霊によって覆われなければ私たちは神の働きをなすことはできないということであるわけです。そしてもちろんこのマリアも特別な人間ではなかった。彼女はもう普通の人です。もちろん神ではないわけです。しかし32節に、その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。神である主は彼にそのダビデの王位をお与えになります。マリアが素晴らしいということではなくて、そのマリアを通して生まれ出てくださる方が実は大いなる方であるということを、また私たちは覚える必要があると思います。極端なことを言うならば、マリアは道具にしか過ぎなかった。いや、それは私たちも同じことであるということです。神様に用いられる、もう神のしもべ、そして、偉大なことはイエス・キリストが現れてくださる。そして33節を見ると、とこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。ヤコブの家を治められる。どうしてアブラハムの家と言われなかったんだろうか。一番最初に信仰を始めたのはアブラハムであったわけです。なんでヤコブの家を支配するっていうことが出てくるのか。ヤコブは肉の人であったわけです。しかし彼は神と格闘する、そのことによって自らを押しのける肉の人間だということが分かり、しかし神様は彼をイスラエル神の皇太子としてくださった。彼は変えられたということであるわけです。ですからそのことは私たちも変えられなければならない。神様と格闘し祈って変えられて、そして誰が支配してくださるのか、イエス・キリストです。変えられた自分が自分を支配するのではなくて、変えてくださったイエス・キリストが永遠に私を支配してくださる。ですからパウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。ですからパウロを支配したのはパウロではなかった。彼は十字架につけられた。自分の自我は十字架に死に、キリストが生きておられる。そのことがヤコブの家を治め、その支配に終わりはない、その約束があるわけです。私たちは自分で自分を支配し、自分の思い通りになすのでしょうか。そうではないということです。この受胎告知を受けたマリアも、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。おそらくその信仰はパウロもマリアも変わらなかった。そして私たちに必要なことは、今この主にお言葉通り好みになりますように、自らを差し出していくことではないかということを思わさせられます。私たちのうちにキリストが生きておられる、その恵みを私たちはこのクリスマスの時にさらに明らかにさせていただきたいと思います。